皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は竹中工務店静岡営業所長の浦野俊治さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。竹中工務店の浦野です。
それではお話を伺う前に、竹中工務店静岡営業所長の浦野俊治さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。浦野俊治さんは昭和32年のお生まれで、名古屋市のご出身です。名古屋工業大学工学部をご卒業後、昭和55年、竹中工務店へ入社。竹中技術研究所でのコンクリートの研究や、名古屋、金沢などで建築工事を担当。工事課長、生産部長などを歴任後、今年3月、静岡営業所長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。浦野さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところを入れていただきましてありがとうございます。今紹介を聞いておりますと、昭和32年の生まれということで、はい、52歳ですか。
52歳です。
本当に働き盛りですね、
はいはい、
一番仕事ができる時期というふうなことなんでしょうか。名古屋生まれの名古屋育ち、
はい、
で名古屋はどの辺ですか。
名古屋城のですね、外堀の近くで生まれました。
ま
そこに国立病院っていうのがあるんですけど、そこの病院で生まれました。
そう、生まれた場所がね、は
い、そうです。
自宅もその近くだったんですか。
実家といいますか、うん、今の自宅もそうなんですけれども、名古屋市の、名古屋城の近くと。
なるほど。
ということでございます。
小中高等学校全部名古屋ですか。
小学校はですね、幼稚園小学校は名古屋市の近郊の美祭市というところで、
ね、
これは父親の仕事の関係でですね、そちらの方で過ごしました。
で高校は県立の旭ヶ丘高校。
あ、そうでございます、はい、
名古屋の愛知県の名門の学校ですね。
そうと、どういうあれかあります、あれですけれども、もう割と知名度もある学校で取っておりま す、
ね、私どもも知ってるくらいですからね、やっぱり名門でありますし、
はい、
それから大学が国立名古屋工業大学、
はい、
よく我々は名工大って言いますけど ね、はい、工学の建築ですか、
はいは
い、でまたどうして建築って、なんかご両親っていうか関係あるんですか。
全く、親父は、税理士ですし、祖母は学校の教師をやっておりましたし、全く建築には縁がなかったんですけれども、私も小学校時代、小さい頃からですね、プラモデルを作ったりとか模型作りをしたりとか、そういったことでですね、そういったものづくりが好きだったもんですから、なんかそういったことで縁があってですね、建築の方に目が向いていったのかなというふうに思っております。
頭の良さと緻密さっていうのがあったんでしょうね、きっとね。ちょっと名工大っていうのは難しいんですよね、あそこね。私も卒業した人を何人か知ってますけど、みんな優秀ですよね。
建築ではですね、100年ほどの歴史がありまして、日本でもそういった建築家を養成する学校としてですね、スタートしたということでございますね。
どちらかというと実務的な面が非常になんかきちんと教えられる大学だというのを聞いてるんです
か
ね。
そうですね、アカデミックというよりは実際に図面を描いたりとかですね、ものを作ったりとか、そういったことが多かったようですね。
学生時代はなんか運動とか文化活動とかそういうのをやってたんですか？
そうですね、学校の時はですね、まあ、中学校の時はバレーボールで、高校が剣道、大学が硬式テニスというようなはちゃめちゃなんですけれども、
見事に仕分けていくじゃないですかね文化活動みたいなものっていうか、
そういうのはあまり得意としてませんでしたので、どっちかというと体を使う方が多かったですね。
だけど、まあ、拝見してるとやっぱり秀才タイプっていうそういう感じですよね。アウトドア派だとはちょっと感じられないようなところがありますけれども、そうですか。それで名古屋、しかし幸せ、そういうの幸せっていうかどうかよく分かりませんけれども、はい、名古屋生まれの名古屋育ちで大学まで石から通ったんですか？
そうですね、中学も高校も大学もですね、自転車で15分程度のところでですね、割と、まあ、満員通勤電車とかそういったのに悩まされることはなくですね、まあ、本当に楽な学生時代を送らせてもらいました。
だけどどっか例えば遠くへ行きたいとかいう気持ちはなかったんですか、学生時代に？
そうですね、まあ、どっちかとあまりデブ症な方でしたので、近場で、
間に合わせちゃった。
間に合わせちゃ
ったでもそういうところ近場に優秀な学校があったからね、またそこを選んで入れるって、だから、まあ、立派なもんだっていうふうに思いますけど。で、卒業後、昭和55年ぐらいですか、竹中工務店に入った、はい、また竹中っていうのもね、はい、まあ、建築関係では日本の超一流で、ゼネコンっていうんでしょうか、はい、まあ、そういうところになる。また竹中工務店っていうのは歴史をひもとくとすごい長いんですね。江戸時代ですか？
そうですね、創業が、400年と、慶長15年を創業としておるんですけれども、初代のですね、竹中藤兵衛正隆さんという方がですね、まあ、当時信長の普請奉行だったんですけれども、この方が、清須の方から名古屋に移って、神社仏閣等の造営で、交渉の道に入ったというのが創業、
自社建築みたいな。
そうでございます。
竹中藤兵衛と竹中半兵衛の親戚かないかっていうふうに思うんですけどで、株式会社になってももう100年以上経ってる？
そうですね、創立になりますと110周年ということで、神戸の三井小野浜倉庫さんの仕事を、まあ、名古屋から神戸に出ましたのが1889年ということで、ちょうど今年が創立の110周年ということでございます。
すごいですね、はい、なるほどね、歴史が深いっていうか、はい。で、まあ、入られて、まあ、研修期間があって、まあ、研修っていうのはどのくらい？
まあ、うちの竹中工務店はですね、ちょっと変わっておりまして、入社いたしますと1年間神戸のですね方に寮がございまして、そこに2人部屋のところにですね、詰め込まれまして、
全寮制なん
です？全寮制ですね。で、全寮制で、そこから例えば設計の仕事であるとか、見積もりの仕事であるとか、施工工事関係ですね、そういった部署にローテーションを行って実務教育をすると。で、1年間のそういった見習いと呼んでおりますが、見習い期間を空けてからですね、全国北海道から九州まで各自配点するというようなことになっております。
しかし、その研修期間というか全寮制の期間も含めて、まあ、友人といいますか、仲間との一体感とか ね、
そ, うですね、
それから、はい、まあ、会社に対するロイヤリティとか、まあ、いろんなものが醸成されるわけでしょ、
はい、
そういう意味では非常に賢いクレバーなやり方ですよね。
そうですね、まあ、寮の中でもですね、まあ、全国の人間とこうそういうコミュニケーションが図れる、そういう輪ができるということもいいんですけれども、その会社の役員さんもですね、寮の夕方ミーティングがあるんですが、そういった時にですね、役員さんであるとか社長さんであるとか来ていただくと、あるいは当時の有名な建築家の方とかですね、そういった人を呼んでいろんな実務の勉強をするということになっておりまして、 非常にいい制度だと思っております。これはもう今でもずっと続いておると。
あ、そうですか、はい、いや素晴らしいシステムですね、
はい、爽やかな和室は竹中工務店静岡営業所長の浦野俊治さんをお招きしております。
浦野さんは主にどういう方面を、まあ、専門というか得意にしたんですか、分野としては。
私はですね、まあ、会社に入った時にはあの設計の方ですね、最初、まあ、見習いを分けてからですね名古屋支店の方に配属になりまして、構造設計の方を2年間やらせてもらいました。でその後現場の方に1年ほど出まして、でたまたま、竹中工務店の方ではあの技術研究制度っていうのが研修制度っていうのがありまして、東京の方に竹中技術研究所という部署があるんですが、そこにですね、まあ、全国から毎年10人ほどですね、選ばれまして、2年間の研修をするという制度があります。まあ、それに選ばれましてですね、そこではあの主に私はコンクリートの研究をしておりました。その後現場の方に出ると
、まあ、コンクリートもなかなかね重量配合とかいろいろ難しくて、はい、まあ、私なんか昔仕事で関わったことあるんですけど、コンクリートの寿命って100年だよなんてよく言われたんですけど、はい、どうも違うようですね、あのまあ、いろんな、ね、まあ、配合の仕方とかね、はい、いろんなものがあるけど、実際にはもっと長期的な、ね、ものじゃないかなという感じですよね。
あの、まあ、通常の一般のコンクリート構造物ですね、鉄筋コンクリートというのは60年ということになっておるんですね、まあ、これはあの中の鉄筋が
腐食しちゃう
錆びちゃうまでの時間が、まあ、通常60年というふうになってるんですけれども、まあ、私の場合はそこの研究所でですね、もっともっと長い寿命を持たせようということでですね、500年コンクリートというような課題に挑戦して、実用化しております。
あ、すごいですね、はい、まあ、あの鉄筋の防制っていうかね、錆止めっていうのがなかなかこう厄介なんだそうですね、
はい、そうですね、
非常に、ね、難しいんだということをよく昔聞きましたけれども、じゃあまあそういう方面を一生懸命やられた、
はい、
でも500年ってのはすごいですね。
そうです、まあ、あのあくまでも計算上ですから、うん、本当に500年かどうかってのは生きてないんで分かんないんですけど
そりゃそうだね実証検証するわけにはいかない、はい、でまあ結局いろんなところをそういう経過しながらその各地勤務もやられて、どんなところを回られたんですか。
あの、まあ、その技術研究所の研修生を終えましてですね、その後は、名古屋の方、それから北陸の金沢の方ですね、うん、あるいは、まあ、あの短期間でありましたけれども九州、まあ、静岡も1年ほどおったことがあります。
そうすると静岡は2回目ですか。
そうです。
あ、何年頃おられたんですか。
はい、平成元年その頃でしたかね、ちょっと。
あ、そうですか。じゃあ全くの初めてっていうことじゃないということで、はいはいはい、ある程度土地勘っていうのもあったということなんでしょうかね、はい、うん、しかしそれにしてもその竹中工務店っていや私どもね、その東京ドームとかね、
はい、
そのあるいはあの福岡とか、
はい、
それからあの札幌とかね、
はい、
仙台とか、まあ、いろいろあるようでありますけど、そういうドームなんかは、
はい、
ほとんど手がけているからですかね。
そうですね、まあ、たまたまあの東京ドームが一番最初なんですけれども、これも海外から技術導入をして、まあ、先ほどお話ししましたあの研究所の方でですね、あの実用化したわけですけれども、それの東京ドームっていうのが最初のドームで、それから、名古屋ドームでありますとか福岡ドーム、札幌ドーム、大阪ドームとか、まあ、そういった、まあ、ドームの工事っていうのが非常に多かったでございますね。あと、まあ、あのサッカースタジアム等もですね。
あ、エコバもそういやそうじゃない
ですか。エコバもそうですね。
そうです
ね、あの小川さんのエコバですね。まあ、ワールドカップのですね会場になったところの半分以上はあのうちの会社でやらされてもらっております。
すごいですね、はい、まあ、その他万博とか それホテルとかね、まあ、様々なものを手掛けているおられて、はい、まあ、よくまあいろんなところで竹中工務店っていう看板が出てくるので、うん、すごいなっていつも思うんですけれどもね、はい、まあ、それだけの実績と信用があるということで、はい、オフィスビルなんかも数多いんでしょうけどね、はい、でもそういう中で、まあ、本社のその技術の担当の課長さんとか工事課長さんとか生産部長さんとかいろいろおやりになられて、それで今年の3月に指導会営業所長ということですか。
はい、そうですね、はい、
前の大橋さんの後を聞いて、
はい、
なった、まあ、大橋さんは静岡出身ですからね、はい、あれですけど浦野さんは静岡の名古屋の出身
で、名古屋の出身でございまして、まあ、静岡にいたあの期間というのはほんの少しでございましたので、うん、まあ、本当に新たな気持ちでこちらの方に参りました。
どうですか、静岡に来た時の感じっていうのは、雰囲気っていうか市民性っていうか県民性っていうの
は、それはもうやっぱり穏やかな方が多いって言いますかね、まあ、気候が温暖でございますので、うん、非常に馴染みやすいようなふうに感じております。
まあ、名古屋の人はどれレアなんだかっていう、市長さんがね、ほら、はい、面白い
なかなか名古屋の人たちっていうのもカリカリしてますので、ちょっとやっぱり雰囲気が違いますですね。
名古屋も、仕事でね、役所にいた関係で、愛知県との関係もあったので、名古屋の人は厳しいなっていつも思いましたけどね、話があってるとね、やられちゃうんですよね。
そうですね、やっぱり全国的にも東海地区の名古屋っていうのは非常に厳しい場であるというふうには言われておりますよね。
まあ、それにしてもいろんなその、まあ、宝塚劇場とか NHK とか、まあ国立劇場とかいろいろおやりになったけど、ご自身が関わったので一番印象に残っているような建物ってのはどんなのがありますか。
そうですね、まあ、みんなやっぱり思いがあって、うん、ね、それぞれ思い入れがあってですね、達成感があったっていうか、まあ、皆さんがご存知なのでいくと、最近では愛知万博ですね、パビリオン、ここで私責任者としてやらせていただきまして、まあ、愛知万博では民間のパビリオンで夢見る山っていうのがですね、うん、大きな富士山を再現したような、うん、覚えてらっしゃいますか。
忘れちゃった。
忘れちゃいました。赤富士をですね、こう再現するとまあ大きさにするとマンションで14階建てぐらいの高さのそういったものがパビリオン、
ああいう広い会場だとそんなに大きい感じしないんですよね、
まあ、でもその会場で一番高い大きなものでしたけどね、たまたま静岡にも縁があるのかなと。
うん、赤富士ですか。
まあ、あと外国のパビリオンでスペインとかフランスとかドイツとかやりましてね、スペインのその外壁なんかは六角形のタイルでですね、うん、結構話題を呼びました、ね、
そうそう、それはなんとなく記憶があるかな、まあ、会社のね基本理念っていいますか、独特のなんていうか竹中っていうのは持っておられるようですけど、はい、株式もさっきの私に公開をしてないでしょ。
そうですね、まあ、株式は未公開ということでございまして、まあ、現在のまあ、オーナー企業ということで現在の社長は17代目になるんですけども、まあ、企業理念、経営理念としましては、最良の作品を世に残して社会に貢献することということでですね、品質重視の経営に徹するということで、お客様の満足と信用を得るということを基本、経営の基本方針としております。まあ、株式をですね公開すれば、そのやはり株主の方にとか、
ああ配当を考えなきゃいけないとか、そういうこと、
そういうことが
あります、ね、なるほど。
やっぱりどうしても利益の方にですね、まあ、コストのお金の方に胃が向いてしまうという傾向が強くなるんで、うんうん、まあ、そういうことで品質に対する配慮が薄れるという、そういう懸念もあってですね、これについては竹中は先代からの意思を受け継いだ形でずっと、まあ、株式は非公開というような形を取っています
。あれだけの大企業で非常に珍しいですね。
FM ハイ爽やか談話室、竹中工務店静岡営業所長の浦野俊治さんにお話を伺っています。
浦野さん、最近の日本はですね、まあ 経済的な問題とか不況とかですね、はい、リーマンショックもあったし、まあ、その他いろいろね問題があって、どうもやっぱり公共事業っていう風なものに対するネガティブなね、うん、その考え方っていうか、そういうのがかなりあるんです、はい、まあ、もちろんつまんないもの、いらないものを作ってもしょうがないんだけどね、はい、必要なものはやっぱり残して作っていかなきゃいけないんじゃないかっていう風に思いますけどね、はい、まあ、建築っていうのはなんとなく私外から見ると総合産業って言いますかね、はい、あらゆるものがこうなんていうか、あの建物の中に集約されてるなって科学技術としてね、はい、そんな感じがするんだけど、それはどうなんでしょう。
そうですよね、やはり一つ一つの技術がこう本当に集約したもの、それはあのおっしゃる通りですね、あの一つのものを作るためにいろんな人たちがですね、介在していろんな技術、その職人さんも大工さんなり車間屋さんなり、それから飛びさんにしてもそうですけども、それぞれ皆さんみんながですね、あの匠の技っていいますかね、そういったものを持って、ものづくり、一つのものを集大成で作り上げていると、そういうようなことで、やっぱりいろんな技術がこう進歩しないと一つのものってできてこないかなと思いますけどね、
うん、そうですよね、はい、私ども見ててもやっぱりこれは科学技術の一つのね結集みたいなもんじゃないかなっていうふうに思いますよね、はい、それとまあ熟練とかね、歴史とか、それからまた本人のその自分の仕事に対する思いやりとか、思い込みとかね、そういうふうなものがなければああいうふうな形にはならないんじゃないかというふうに思いますね。
そうですね、
しかしそれをまあ要するにゼネコンさんっていうか総合的にその管理監督して設計もしてですね、はい、やっていくっていうのはまあそれは一人や二人の力じゃなくてもう大勢でやっていくんでしょうけど、はい、相当神経を使うっていう部分もあるんでしょう。
そうですね、やっぱり世の中に一つもう一つのものっていうのはありませんので、もう初めてこうその形を作っていくと、もうゼロからスタートするわけですよね。図面というのはありますけれども、それを作り込んでいく過程っていうのはいろんなことが生じますので、それをやっぱり一つ一つみんなで解決していくと、それはまあお客様もそうですし、それから設計の担当者もそうですし、それから我々工事関係者もそうです。全員がですねやっぱり一つのものを形作るんだと、
チーム
の
面
接チームでですね、
プロジェクトみたいなね、
ですからまあ逆にもう一つのその完成した時にはですね、本当にもう感慨もひとしおって言いますかね、達成感っていうのはもうあの人には味わえないものがあるんですね、
うんうん、まあ俺はあの建物を作ったんだっていう
ね、そうですね、
その意識っていうのは非常にその他の人には持ちえないようなね、考えだろうっていうふうに思いますよね。それはまあいろんな分野で全部自分が作ったわけじゃないんですよね、はい、やっぱりこういう役割を果たしたっていう自分自身の自信って言いますかね、はい、そういう考えっていうのはあるんじゃないかなと思いますけどね。
やっぱりそれでそれを使っていただくお客様もですね、本当にそれを使って、まあ、1年2年だけの話ではなくて10年15年とずっと使っていただいて本当に喜んでいただけると、そこでやっぱり本当にみんなの夢が叶ったなと、思いが叶ったなということだと思います。
まあ、私なんか思うには、まあ、デザインもさることながら構造部分ね、はい、その静岡県の場合には特に東海地震、まあ、静岡じゃなくて東海ブロック、あるいは東海道筋ずっとで、ね、南海の方から四国の方から、まあね、大きな地震が、はい、東京もそうですけど想定されているというふうなことになると、その耐震とのその何て言いますか折り合いって言いますかね、その辺も相当詰めていかなきゃいけない、うん、まあ、耐震構造っていうのは今と進んでいるようですけれどもね、
はい、そうですね、まあ、静岡は先日地震がありましたけどね、私もこちらへ来て本当にびっくりしたんですけれども、まあ、感じましたのは本当に静岡県の建物っていうのはやはり強度が2割ほど強く設計してある。
そうですね、
ですから、まあ、あれだけの地震で普通ですともう本当に破壊しちゃうようなものもですね、きちっとやっぱりですね、強固に補強されているなと非常にそれは感じましたですね、
う まあ、新耐震って言いますかね、それが昭和56年でしたっけね、
そうですね、
新耐震ができて、はい、それになおかつ 10% の上乗せをするというふうな指導、まあ、私も実はそれに関わってきたんですけどね、はい、まあ、そういう意味では、もう数千億のお金がね、静岡では耐震に使われているというふうなことで、はい、まあ、いいの、良かったのかなっていう、なんか人によっちゃ無駄なことやってんじゃないかっていうふうなことをね、よく言われましたけどね、でも結果的に見ると、まあ、この間の8月の地震なんかを見てみるとですね、あれだけだったらもっと普通の都市だったら相当被害が出てるんだろうな、
そうですね、はい、
で、ところでですね、その趣味、道楽っていうとちょっと言い過ぎかもしれませんけれどもですね、まあ、あの非常に大変な仕事をおやりになっているわけで責任もね、はい、重いんですけれども、なんかそのストレス解消のためにおやりになっていることあるんですか？
ストレス解消、まあ、やっぱり今はですね、あのゴルフが多くなりましたですね、あの特に静岡へ参りましてからね、今年の春、富士山の裾野とか、うんうん、あのふもとあたりでゴルフ場が多いですよね。
多いです。
あそこでやらせていただいて、本当に、まあ、富士山に向かって
天気のいい、
ね、構えるときは本当に最高の気分 で、ね、これはもう本当のストレス解消ですね。
うん、いいですね。天気のいいときは本当に、ね、はい、爽やかな気持ちになりますよね。そうですか、はい、いっぺんまたそのうちにご一緒させていただきたいと思いますが、
お願いします。
でもう一つ、そのなんて言いますか、ご自身の生き方としてね、はい、そのなんていうか好きな言葉って言いますかね、そういうのがあったらちょっとご紹介いただけますか。
まあ、若い頃から、案ずるより産むがやすしという、案ずるより産むがやすしという言葉がありますけれども、
ありますね。
まあ、これは若者たちにも言いたいんですけれども、今の、まあ、失敗を恐れるなと、そのチャレンジャブルな心構えで生きなさいよと、その若者たちの特権っていうのはそこから新しいものが生まれるのであって、もっともっと大胆に臨んでほしいなと、まあ、私もそういったことで、高度成長期、バブルの成長期という時はそういう時代でしたので、本当にその頃思い出しますね。まあ、後ろ向きではダメだなと、
まあ、間違っても失敗しても、またやり直せばいいんじゃないかっていうことですね。
そうですね、あの失敗に学ぶっていう、まあ、最近失敗学のお話もよくお聞きしますけれど ね、あの失敗はつきもので、あのやっぱり失敗したそういう事例を糧にしてですね、前に向かっていきたいなと、成功に導いていきたいなというふうに思ってます。
いや、今日は忙しいところ、はい、話を伺わさせていただきました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、竹中工務店静岡営業所長の浦野俊春さんを迎えしてお話を伺いました。浦野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週12月27日は静岡県保育所連合会会長の太田島信行さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。